今日は北村監督のお店、北村家、はい、くるみさんにお邪魔して監督にいろいろお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。北村です。
監督はもう台湾で13年芸能活動していらっしゃるということなんですけども、日本人としては草分け的な存在になると思うんですが、こういう活動をすることになった経緯を教えていただけますか？
やはりきっかけは台湾のこっちの大学で、映画学科に行ったっていうことがあって、そこでいろんな人と知り合って、それでやはり映画というものに接していって今に至るんですけど、結局大学1年生の時に映画を撮ってすごい手応えがあったんですよ。自分の中で今までない達成感というか、すごい充実感があって、もう言うたらね、ほんま僕今思うんですけども、あれはね、麻薬なんですけども、映画という麻薬で、あの気持ちよさを味わってしまって、結局11年ぐらい伸ばされたんですけども、もうすぐ結局自分でもうすぐ取れるもんやと思ってたんですけども、結局そんなに甘くはなく、結局はやっぱりこれですごい僕の中ではさ、もう必死で頑張って11年やったんですけども、やっとだから念願のやっぱり11年越しの願いですね。
大学の時は授業の一環として、創作活動を行ってたってことですよね。
はい、いろいろ習うんですけど、理論から技術からって、でも結局1年生の時に取るのは1本だけで、で2年生になって1年に2本で、3年生も2本で、4年生で卒業作品っていうのが一般的なんですけども、それで40人ぐらいいるんで、みんなで回していかなければダメなんですけども、結局僕ね3回連続で監督して、ちょっと自分の中でちょっとゴリ押ししやな、4回連続やもうね、ずっと監督で行って、それででも結局学生でやってる範囲っていうのは知れてるんですよね。どんだけやってもどうやってもプロみたいにならないと思って、で大学3年生の時に初めてプロの映画に、役者として映画で出たんですけども、その時に全然違うんやって思って、だからね、実習とかはやっぱりはね絶対必要ですよ。だって何がどうなんで、こうフィルムやったんでフィルムで撮ってるしとかも出たんですけども、結局もう全然違うんですよね、設備とか、ね、技術とかの問題もあるんですけど、今思えばなんですけども、はい、それで大学ではずっと自分なりに言うたら手作り映画ばっかり作ってました。
そうですか。大学を、台湾の大学を選んだっていうのはどういう理由からだったんですか？
台湾で生活をしてて、やっぱもともと仕事だけだったんですけども、学校に行こうと思って学校に行ったんですけど、語学学校もやっぱり半年9ヶ月ぐらい経った時にちょっともう飽きたっていうのがあって、言葉ばっかりだって、それで聞いたらこっちの大学ってすごい安いんですよ。具体的な数字で言うと、それこそ1年で、5万元なんで15万ぐらいですよね。1年で安いでしょ、そんな
10分の1
ですよ。国立なんですけども、それでこれだったら自分で稼いで自分でバイトしながらでもできるなというのが印象で、で奨学金もあるって聞いたんで、じゃあ奨学金もらったらって、結局一度ももらえなかったんですけども結局自分で稼ぎましたけど、でもできるでしょそれやったら。それで何かを習おうと思って、映画っていうことはなかったんですよ、もともと。でもともと何でもいいから、やっぱ一番に思ったのが舞台なんですけど、もともと日本で小劇場の舞台の役者を狙ってたんで、じゃあこっちでも役者の方が一番ついていけるというか、自分の一番特技だからこれにしようと思ったんですけど、ちょっと申し込みの時間が合わなかった、それでじゃあ語学にしようということで、中国語を覚えてたんで、じゃあ今度は次はスペイン語やと、それでスペイン語学科受けたんですけども、落ちまして、それで映画になったっていうねよくあることなんですけど、僕ね、こう自分で選んでっていうよりも、これがあかんかったからっていう消去法っていうんですかね、結局消去法みたいな感じで ここにたどり着くんですよね。
でもやっぱりそれは何か縁があるんですよね、きっとね。
僕はね、常にそれ思うんですよ。だって今スペイン語学科受かってて、僕スペイン語覚えてても、じゃあ何をしていたんだろうって思ったら、多分メキシコかどっかで靴工場とか働いてたと思うんですけども結構すごく稼げるらしいんででもそん、うん、でも今思えばですけど、いや映画でよかったなって思って、もうその、まあ、そこにたどり着くまでにもいろいろね邪魔が入って、はい、もうやめようと思ったこと、映画もう受けることすらやめようと思ったことが何回かあったんですけども、結局受けて受かってってよかったですよね。まあ、まあ、たまたまが重なったっていう感じで、はい、
でもあの小さい頃から映画を好きだったんですよね。
映画よりも実は僕はドラマの方が好きやったんですよね。映画っていうのはテレビの方が好きで、映画ってそんなに行けなくて、で特に映画って言ってもやっぱりあのハリウッド映画、僕もやっぱ普通の子やったんで、はい、ハリウッド映画、リーサルウェポンとか、はい、バックトゥーザフューチャーとかが好きで、はい、それでね、映画なんてそんなバックトゥーザフューチャーなんて自分の中でまず撮れるわけがないと、そういうふうにだって思いません。で映画っていうもんで、日本の映画とかって言ってもこんな映画畑なんかどうやって分からなかったですから、で僕が選んだのは18の時に小劇場という、言うたら、うん、自分の中であこれならいけるなっていうところで行ったんですけど、なぜ映画なんでしょうね、今でも思いますよな。
だそうですか。
まあので自分の中でできるなと思ったのが、あのサイミン・リャン監督 の、はい、あの愛情万歳っていうのを見て、はい、これを見てもうこれやったら自分もできるなと勘違いしたのが、まあ勘違いなんですけど、ね、勘違いしたのがことの始まりやったんですけども、やっぱりね勘違いは必要ですよこれ。あんま自分が言うたらそのバックトゥーザフューチャーを見た時みたいに、もわずどんな撮れるわけないと、見るもんだって思った時点でダメですけど、俺もできるんちゃうかなと勘違いすることはすごくいいと思います、はい、だから女の子とかで道で目があって、こうあこいつ俺のこと好きなんちゃうかなというのはほぼ9割9分9厘勘違いですけども、たまにそういう時もあるんで、みんな、はい、思い切っていきましょうと。これを、はい、
でもその勘違いのきっかけがサイミン・リャン監督っていうのはすごいですよね。
はい、その時台湾映画をずっと見てて、台湾映画を研究しようということ で結局一番好きになったのがサイミン・リャンっていう、あのまあ、あの人マレーシアの人なんですけど、ね、だからこれもなんか変なことで、あのだからまああと何年後かに僕の映画を見て台湾映画を勉強しようと思って、え日本人やったっていう人も現れるかもしれないんで、うん、まあまあそういう外人がいたら嬉しいなと。外人には分からないですよね、僕は日本人の監督なんで、
ね、
それなんで、はい、あともうそろそろ僕も名前を変えようかなと、北村豊原、中国語名をつけようかなと思って。
そうですか、
はい、それなん
で。今なんか候補があるんですか。
一応まあ諸葛とかかっこいいなって思ってるん
です。孔明ですか。
はい、諸葛何々で、はい、思ってるんですけど、ちょっといいなと思って
そこら辺に今の北村監督のテイストが溢れてますよね
はい、まあ、あの何年後か名前変わった時にはまた報告しますんで、はい、よろしくお願いします
わかりました。じゃあですか、いつかは監督になろうと思ったのはその大学で映画学科に入られてからということなんですか。
はい、しかも大学1年生の時の自分初作品を撮った後ぐらいですね、うん、ちょっとやろうと。というのは何でもそうなんですけど、僕の多分ね経歴とか見ていくとほぼ1年以上続いたことのないものが多いんです、全てに関して。まあ多分半年続いていい方で、もう9ヶ月目ぐらいはもうまず終わってるっていう。このだから昔趣味とかもそうなんですけど、もう仕事とか昔の仕事とかもほぼそうでしたね。飽きやすいというか、だから今回映画を11年続けたというのも稀だし、うん、あと 同じ仕事を、そのと映画の仕事と同時にイタリア料理の仕事もしてたんですけど、シェフの仕事なんですけど、それも初めて10年ぐらいやりましたね。結局去年までやったんで10年間やって、でその時の彼女も6年間ということで、それまでまああのこの映画の主人公はないですけど、僕も1年以上続いたことがなかったんで、そうなんです、すごい。あのあたりかちょうど年も24から25のあの年で、全てがこうちょっと変わり始めてきた時の出来事でした。
そうなんですか。あの先ほど実習で映画を1年に1本2本作られた、で北村さんが本当はこう周り持ちの監督を、まあ、できるだけ自分がやろうというガッツをお見せになって撮ったということなんですけども、その作品はどういうテーマというかどんな内容の作品だったんですか。
あのね、普段ちょっとあの、まあ、くだらない内容な、一発目の映画はおばさんっていう映画で、文字通りおばさんの一日を淡々と撮ったんですけど、あの朝市場に行って買い物をして、でその歩いて帰ってきて、ちょっとテレビ見て、昼寝して、爪切って、うん、料理してっていうのを淡々と撮って、で、まあ、最終的になんですけども、その人がどっか出かけて仕事かなと思ったんですけども、最終的にまあ化粧して、で綺麗に化粧して最終的な仕事っていうのは貧乏のシャオジエなんですけども、おばちゃんが売ってるという、まあすごいくだらない内容なんですけど、その、ね、3分間淡々と、うん、もうそのもう言うたらほんまオチは10秒だけなんですけども、だからその2分50秒は何やったんやっていう、この言うたら前振りなんですけど、うん、やっぱそういうのがやっぱ好きで、僕はオチのためにこの間撮ったショートフィルムもあるんですけども、それはあの6分間は言うたらあの淡々とのようわからない前振りがあって、最後のオチが言うたら10秒っていう、やっぱね落語が好きというのがまああると思うんですけど、だからその最後のオチのために僕はねすごく時間をかけるのが好きなんですよね。まあそういうだから全部そのおばさんなんて全く初めの笑いとか全くないですからね、一番2分50秒間もその最後の最後のオチのその間、大学時代はそういうことに全部いろいろもうどんどん笑かすというよりも、その最後ドカンと期待というオチのためにやりました、ね、結構そういう作品が多かったです。
結構難しいですよね、そこのプロセスをどうやって持っていくかっていうの。
はい、でもそれだけに僕はあのかけてますから、だからどういうふうもう監督っていろんなことを気にしないとダメなんですけど、そんなの気にせずにもう僕はもうストーリーをもう自分の言いたいことをいかにこの最後のオチのためにって思ってますんで、だからまあその辺はまあ楽といえば楽なんですけど、そのためでもねよくあるのが3分のものが5分になって、5分のものが7分になってっていうので常に伸びてしまうっていうのがあるんですよね。多分性格上の問題もあるんでしょうね、これ常に伸びますね。
なるほどね、はい、そうですか。今私もあの台湾映画が大好きで、よくあの映画祭とかで作品を見るんですけども、大学生の作品も映画祭で上映されたりしてますよね。でそういう中でやっぱり監督の作品もかつては上映されたりしたことがあるんですか。
まあそういう映画祭、ちゃんとした映画祭っていうのは最終的、まあ言うたら大学卒業作品ぐらいからなんですけども、まあ、大学生規模もしくはアマチュア規模のはもう1本目からもう賞を取れたんで、もう規模はちっちゃいんですけどね、その言うたらああいうアマチュア一般市民の映画の中のあれなんですけども、それなんでまあそういう一発目が良かったんでその誤解もあったんですけども、これでいけるという。まあ、2本目3本目4本目はまた全然泣かず飛ばすで、でまたあの最後ら辺になってまたそういうアマチュアのもうちょっと上の金馬賞のショートフィルムなんですけども、それはあの2つぐらいにノミネートされて、ショートフィルムとあともう一つこのプロの人たちの中の 映画の一つなんですけど、ビジュアル部門みたいなのがあって、それにもあったんですけど、でもこれは、まあ、僕は監督というか、僕ともう一人の友達が監督で、僕はプロデューサーで、言ったら僕二人の卒業作品なんですけども、でその時点でちょっともうあと一歩やというのもあったんですけども、まあ、あれからもまた6年かかりましたね。あと一歩から、はい。
でも今あの、ね、台湾映画はアイジャオチェファあたりからものすごく活性化してきて、本数も徐々に制作本数も増えてはいるものの、やはり今のこの状況の中で一本撮るっていうのはとても大変なことだと思うんですね。でその中で北村さんのデビュー作が愛に言わんねんという作品が撮れるっていうことになるまで、あの相当ないろんなドラマがあったと思うんですが、その辺はいかがですか？
本当に1年の映画の数が30いかないぐらいなんですか。やっぱりその中で、しかも台湾って映画、まあ、映画と言わず監督がすごい多いんで、その中で確かに撮れたっていうのはやっぱ運として運やろうなと。だって実力的に同じぐらいの実力の人間はめちゃめちゃいるんですよ、実は。特に僕知ってる大学生の友達や、あと大学院も行ってるんでいるんですけども、まあ僕が、まあ、運という本でちょっと良かったと、その際は思います。もうあともう一つはプロデューサーがペギーチャオさんなんですけども、ペギーチャオさんに僕のショートフィルムの愛に言わんねんが認められたというのがまず一つなんですけども、それで大学院に、その作品を引き裂いて大学院に行って、でその時にちょっと長編書きなさいと、まあ命令なんですけども、この命令ではいって言って、先生はもう僕にとってのもう偉いことですから、先生はいってもう二つ返事で、ですぐ書いたんですけど、それがまあ3年ぐらい前の話なんですけど、結構時間がかかるんです。ペギーさんから OK をもらうというのがかなり時間がかかって、でそれで政府のお金を申請して当たって、実際撮るってなった時にまた今度はまた脚本また変更なんですけども、それでまた1年ぐらいかかって、というのはやっぱりとにかく時間がかかるというのは、やっぱこう先生からの OK サインが出るのがなかなか辛いと、なかなか難しくて、でも実際僕も撮影期間の最後の3日ぐらいの時にファイナルが出たんで、ちょっとこんなんまずありえないんですけども、もうあと1回だけっていうことで最終的に、もうね、不安、脚本がちゃんとしてないともう絶対撮れないという自信があったんで。台湾ってねすごいんですよ、脚本ちょっと未完成ぐらいで、はい、結構みんな自信を持って撮るんですけど、はい、そういう作品はねどっかでやっぱりねダメなんですよね。だから今回に関しても絶対に脚本だけはしっかりしようと思って、でもね脚本逆に今回多すぎて削った部分がかなりあるんですよね。だから結構ねやっぱ何回も見てる人は分かるんですけど、あと小説見てる人は分かるんですけども、多分ここ何かがあったんやろうなと削られてます。
ペギーチャオさんというね、もう台湾 の、 本当に力のある女性プロデューサーで、これまで藍色夏恋、日本のタイトルで藍色夏恋とか5月の恋とか、あとたまたま日本では公開が遅れて今年だったんですけども、北京の自転車とか、はい、
あ、そうなんですか。
そうなんです。で本当にいい映画を、去年の大ヒット作の天使王ですね、はい、もうそれらを送り出しているもう素晴らしい、プロデューサーなんですけども、そのプロデューサーが、北村さんの恩師であり、まあ、女神様ですよね、はい、言ってみれば。でペギーさんの目に留まった作品っていうのは、それは大学生時代に作って、それが当然その先生であるペギーさんが見られるという、そういう作品だったんですか？
ちょっと、ね、大学を卒業して大学院に行く間のちょうどその間の作品なんですけども、微妙にその時の、僕の大学の同級生が先に大学院に行ってて、それでオムニバスを3人でオムニバスを作ろうということで、 まだそれも大学1年の時 の、 あのメンバーなんですけども、その、まあ、彼らと一緒にオムニバスの映画を作るということで申請して、その政府からお金をもらって撮った作品なんで、言うたら初めて予算のあるショートフィルムっていうのをあの時に初めて撮ったんですけど、でもまあもちろんあの予算オーバーして結局まだ自分ではお金もらえなかったんですけど、初の自分らで言うたら、ああやっと映画を撮ってお金もらえるようになったなっていう話したんですけども、まだその夢も実現せずに次になったんですけど、でももうその時思ってたのは、これを持ってもう言うたら自分の名刺代わりっていうんですか、今まで僕ね、実はもう10年ぐらい、あ、実は監督なんですって言ってたんですけども、うん、じゃあ何か見せてって言われるんですけど、見せれるものがなかったんですけども、その時初めて自分のさ、これで、あ、これ僕が撮りましたっていう自分の言うたら見せれる作品を初めて作れるっていう感じでしたね。
ペギーチャオさんのオーダーっていうのは厳しかったですか？
もう厳しいですね、例えようのない厳しさですね。もうでもあまり言ったら怒られるのが怖いんで。
大丈夫ですよ日本語ですか？
日本語なんで厳しい人です。もうでも今回だから自分の中で成長したなって思うのは、ペギーさんの言うたら難題とかそういうものをクリアしていって、やっぱ最終的に全てクリアしたと思ってるんで、ちょっと自信もつきましたね今回。だからああできると、今まで言うたらショートフィルムとかって何の制限もなしに作ってたものが、やはりプロとして制限のあるところで最高のものを出さなければいけないと、言い訳はできないと、そういう状況で初めてやったんですけども、自分の中ではまあ成長したなと、はい、でもほんま感謝ですよね。感謝感激。